自分を解放するラジオは、こうすべきではなくこうしたいできられる世の中へ、オビジョンにアンダーウェアブランドアノットアンディーズの運営やコンテンツの制作、コミュニティ運営などをしている私が、日々の暮らしや仕事の中で気づいたこと、感じたことなどを本音でシェアしていく配信です。はい、こんばんは、めぐみです。少し前の配信で、ブランドの北極星を見つけたっていう話と、7月にポップアップを開催しますという話をしたんですけれども、その詳細というか、そのポップアップで私がどんな風にしたいと思ってるのかとか、そういった話をしてなかったかなと思うので、今日はその話をシェアしてみたいなと思います。はい、でまずですね、最初にポップアップの詳細なんですけれども、今回は7月の4、5の土日で、恵比寿で開催します。で、そもそもですね、ポップアップをブランド単独で、2日間土日にわたって開催するっていうのは、実は今回が初めてなんですね。さらにですね、場所、会場も、路面店っていうのは初めてかなと思います。一度合同のポップアップで、麻布十番で開催したポップアップも、路面といえば路面だったのかなとは思うんですけど、アンノットアンディーズのそのアンダーウェアなので、ちょっと奥の方にね、会場の一番隅っこにこう配置をしたので、外から見て足だけ言ってるなっていう風に分かるような感じではなかったんですよね。で、今回の会場はそんなにね、人通りがあるようなところでは正直ないんですけれども、それでも外から見て大きなこうウィンドウになっていて、見ればすぐにね分かるような感じなので、入り口は入りやすいかなっていうのと、もしそこをね、こう通りがかった人も入ってもらえる可能性もなくはないかなと。そのこれまでのポップアップの会場が本当にこうビルの何階とか行ってみないとこう分かんない、結構その入るのにハードルが高い会場が多かったので、今回は会場的にすごくいいなっていうふうに思っています。でですね、そんな感じの、恵比寿7月4、5、2日間のポップアップなんですけれども、私は今回のポップアップに対して、なんかこれまでと違うちょっとこう思いを持っています。で、それはやっぱり北極星を見つけたっていうその配信でもした通り、私がやりたいことはその下着の購入にワクワクしてもらえる体験を作るっていうところだったので、改めてその来てくださった方に何かこう持ち帰ってもらえるような、楽しかったなとか行ってよかったなとか思ってもらえるような場所にしたいなっていうふうに思っています。で、そのために何ができるかっていうことを考えて、準備を進めているところです。で、実はインスタグラムの方で、ポップアップへの挑戦みたいな感じでストーリーズを毎日配信しています。で、そこでポップアップの準備に向けて、こう今考えていることとか今日やったことだったりとか、なんかそういうのをね、実況中継みたいな感じで、配信をしているので、もし興味がある方はぜひ見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。ちょうどポップアップ50日前からそのストーリーズの毎日更新っていうのも始めて、今日が、今これ撮ってるのが5月の23日の土曜日なんですけれども、43日前まで来ました。で、10日間経ったんですけど、いろいろ準備を進めてはいるものの、やっぱりこうなかなかうまくいかないこととか、不安とか焦りとかもありつつの、そういったそのリアルなところを、お伝えしていけたらいいかなっていうふうに思っています。インスタのハイライトにまとめているので、そこから全部見れるようになっています。で、ポップアップをやるっていうことは、なんか正直ね、そのただ開催をするだけであれば別にそんなに難しいことではないんですよ。というのは、一番なんか初めてやるポップアップとかだと本当に何もわからない状況なので、大変だとは思うんですけれども、一応これまでに何回か、10回以上はやってきているので、その準備とかっていうのは、別になんて言うんでしょうね、今までと同じであればそんなに難しいことはないんですね。商品を用意して、お会計ができるこう機械とか、お釣りとか領収書とかそういうのを用意したりとか、ショッパーを用意したり、店内にこうなんかパネルを貼ったりとかね、そういう諸々の準備っていうのは別にそんなに同じようにやるのであれば難しいことはないんですけれども、じゃあなんで私が今そのポップアップへの挑戦っていうことで毎日ストーリーズを更新しているかっていうと、そのや っぱり新しいことに私も挑戦しないといけないなっていうふうに思っていて、そのただアンダーウェアの商品を売るための場所みたいな感じだと、その私が掲げているワクワクしてワクワクできる下着の購入体験を作るっていうところにはやっぱりつながらないかなっていうふうにも思いますし、もしねこれがなんかどんどんどんどん新しい商品とか出せるようなあのブランドとかであればいいですけど、やっぱりそうじゃないのであれば、何かこう工夫をしながらお客様にも楽しんでもらえるあのものを作っていかないといけないなっていうふうに思っていて、まあ、それで今例えばノベルティの制作だったりとか、あとはちょっと間に合うか微妙な超絶妙なところなんですけど、あの香りのね商品を作るっていうことだったりとか、あとは店内のこうなんていうんですかね、空間作りも今回はどういうふうにしようかなっていうのを一から考えたりとか、まあ、そういったことをしています。で、なんかそういう挑戦自体を楽しんでもらえたらいいかなっていうふうに思って、そのストーリーズでの更新っていうのもしています。私がそうやって、まあ、挑戦をしていく姿っていうのを、まあ、コンテンツとして楽しんでもらえたらいいかなとも思いますし、なんかただそのポップアップやります来てねっていうよりも、そこまでの道のりも一緒にこう作っているような、そういう気持ちになっていただけたら嬉しいなというか、楽しんでもらえるのかなと思っています。で、なんか私自身もね、そのなんて言えばいいんでしょうね、今はこうやってアンダーウェアのブランドをやっているんですけれども、やっぱりそのそうではなかった頃、会社員だった頃とかの自分がもし今の私を見たら、なんか自分とはちょっと違う世界を生きている人っていう風に思う気がするんですよ。それはつまり自分とは関係ないって思う気がするんですね。で、なんかその、まあ、ここからはちょっとなんかぶっちゃけトークみたいになるんですけれども、私は自分がこうやってブランドを始めるまでって普通に大学に行って卒業した後就職をして会社員として働いていたんですけれども、なのでそれまでのやっぱり友人関係っていうのも同じようなこう人が多かったんですよ。大学の友達とか会社員になってから、まあ友達というか同僚だったりとか、まあ同じような環境にいる人たちですよね。で、やっぱりそういう人たちとこう友人関係があって、でその時の私って正直その別に起業とかってそんな興味もなかったですし、なんかそうやってやってる人がいるとすごいなとは思うけど、あんま自分事としては捉えられなかったんですよね。で、私は26ぐらいですかね、その時にシェアハウスに住んだことがあって、当時シェアハウスって結構まだねテラスハウスとかも流行る前で、割とやっぱりそういう流行とかに敏感な人が集まっていて、今思うと結構面白い人たちがすごく集まっていたんですね。起業してる人もいたし、フリーランスとして働いてる人もたくさんいたし、で、そういうそのシェアハウスっていう場所で出会うと、自分と、まあ、地続きにいる人、なんて言えばいいんでしょうね、同じ世界に生きてる人であるっていうことが初めてそこで認識できるんですよね。で、普通に友人関係にもなれるし、なんかその人がこう会社で今新しい事業を始めてこういうの頑張ってるから応援してくれって言われたら応援するし、だけどそういうなんか共通点とか自分と近しいっていう感覚がないと、やっぱり他人事になってしまうのはもうしょうがないかなと思うんですよ。で、今になってはすごく反省というか、ちょっとした後悔をすることがあって、それは自分と過去にそうやってつながりがあった人が新しいことを始めた時に、私はどれだけ応援したかなって。で、まあ、正直やっぱりそうやって自分に関係があるって思えなかった。その例えば大学の友達とかがなんか急に自分で会社始めましたとかこう投稿してても、へーみたいな、すごいなでポチッといいねするぐらいはしたかもしれないですけど、なんかねそういう人たちに対してやっぱり自分とは関係ない世界の人だって、どっかで思ってましたね。で、まあ、ちょっと自分の話に戻ってくるんですけれども、やっぱり私がこうやって今ブランドを始めて、なんていうか応援して もらえてないわけではないですけど、やっぱり過去の友人とかで、なんかちょっと遠くなってしまったなとは思うんですよね。共通の話題がないっていう方が正しいかもしれないんですけど、まあそれはしょうがないことで、それぞれ自分の人生がやっぱりあるし、私は私でそうやって新しい仕事とかを始めて、そこから新しくできていった、人間関係っていうのがあるので、なんかそれはね、別にしょうがないことかなと、まあそういうものだなっていうふうには思うんですけれども、でも一方で、やっぱり、なんて言うんでしょうね。別に私は変わっていないし、傍から見ると、すごく、あ、なんか、急に変わってしまったみたいに思われるかもしれないですけど、まあ、いろんなことがあって、今の私があるわけなので、そういう過程とかプロセスっていうのをシェアしていくっていうことは、まあ、単純になんか私が頑張ってるから見てくれとか、応援してくれとか、そういうことだけではなくって、なんか私はいろんな人と心を通わせられたらいいなと思っている。まあそれでね、心が通うかどうかわからないですけど、でも少なくとも少しは身近に感じていただけるんじゃないかなっていうふうにも思うし、なんていうか、その結果だけを見せられても、やっぱり他人事になってしまう。例えば、さっき言ったその知人が、急に起業しましたっていうことも、なんでその起業に至ったのかっていう、その過程がシェアされないと、理解ができないし、ただすごいなで終わってしまうんですよね。頑張ってねで終わってしまう。けど、その過程にどんな、こう、迷いがあったのかとか、どんな葛藤があったのかとか、まあ、そういうのを知っていれば、もしかしたらもうちょっと、応援したりとか、共感したりとかね、わかんないけど、できたのかなとか。で、まあ、ね、それはもしかしたら、どこかではシェアされていたのかもしれないですけど、少なくとも私にはやっぱ届かなかったっていうところで、私がその家庭とかを知っていたとしたら、やっぱりその人がその後、すごくこう成功したとか、この事業がうまくいったっていうことを、自分ごとのように喜べたとしたら、それはすごく私の幸せとかにも、喜びとかにも、もしかしたらつながっていたのかもしれない。なって、まあ、それはね、すごくなんか自分勝手な考えかもしれないし、今更これを言って何かどうなるわけでもないんですけれども、まあでも、そういうことを思うと、私もやっぱり自分が今何を考えていて、なぜこういうことをしているのかっていうのを、その過程をちゃんとシェアしていくこと、まあそれがもしかしたら誰かの喜びとか、希望とかワクワクとかそういうのにつながる可能性もあるのかもしれないなって、で正直ね、その過程を見せるっていうことは結構私にとっては、そんなに簡単ではないんですよ。こういうね、スタンド FM とかノートとかでは割と私の内面をさらけ出しているかなとは思うんですけど、それってその私のことを知らない人に向けてやっているから結構できる部分はあって、でも、インスタとか、まあ、フェイスブックとかって、結構やっぱこれまでの知人とか友人とか、そういうところとすごくつながっているので、そこで私のいろんなことを見せていくっていうのは、まあ結構ハードルがね、あるんですね。で、できればそうやって、なんか前向きに挑戦している私とか、うまくいってる 私とか、華やかな部分だったりとか、そういうところだけを見せたいし、だけど、そうじゃない部分、なんか、ポップアップに向けて、挑戦をしてるけど、本当はすごく不安だしとか、焦ってるしとか、うまくいかなかったらどうしようとか、人が誰も来なかったらどうしようとか、やっぱりそういう不安って、すごく本当はあるし、まあどうなんでしょうね。これって、別にみんながみんなもあるわけではないのかもしれないです。もっとこうね、楽しくやりたいことやって、ハッピーっていう人もいると思うんですけど、なんか私は、結構やっぱり毎回挑戦をするたびに、怖いなと思いながらやっている。で、そういう面を、やっぱりこれまではね、本当に知られたくなかったし、なんか、ひょうひょうとやれている私でいたかったけど、やっぱりそういう部分を、なんかちゃんと、まあそれが等身大の私なので、まあそれも含めて、お見せしていくことができるといいのかなと。これ、 ちょっと前の配信とかでも話したかもしれないんですけど、やっぱり自分が見ている自分と他人が見ている自分って多分すごく違うんだと思うんですよね。なんか私は人からこうどう見られているのかとかをすごくやっぱりこれまでの人生で気にしてきた人生だったから、そこがすごく恐れている部分は潜在的に強く持ってるんだと思います。で、なんかそういうその他人の目にとらわれている自分を解放していこうっていう、まあ、そういうコンセプトで今のブランドもやっているし、目指しているビジョンでもあるのに、なんかそこをねやっぱ見せなかったら、それは人に共感してもらうこともできないよなぁと思って、そういう私でもちゃんと一つずつ、まあ、挑戦をしていて、失敗もたくさんしていて、なんかそういう姿を本当は見せていった方がいいんだろうなと思っています。はい、そんな感じで今日は7月の4号に開催するポップアップに向けて、今私がやってることとか考えてることをシェアしてみました。で、インスタグラムの方では毎日ストーリーズを更新していて、ハイライトにまとめているので、よかったら見ていただけたらなと思います。ということで今日はこの辺で終わります。最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまた。